しませんか？アイアイパソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
どうもごきげんよう、熱烈の文字数編集長の米粒社協サンキュータツオです。
国信也です。
日が燃えるです。
やったー、はい、2025年12月、編集室のお時間です。クリさん、お久しぶりでございます。
ああ、もうお久しぶりでございます。よかった、みんな元気そうでよかった
ね
え。ねえ、ほんとにほら、もうこの年齢になるとさ、みんな何が起こるかわからないじゃない。
そうです、あの、今日が最後になるかもしれないですからね。
ね、毎月その気持ちでね。ほんと毎月
その気持ちその気持ちでね。
ですよね、はい。
今日が最終回、うん。
そうですよ、毎回その気持ちですよ。
そうね、そうなんだ、それが必要なんだな、やっぱり。
ちょっと風邪ひいても死ぬかもって思いますからね。
なるね。
もう、子供の頃、あれじゃないですか、肺炎で亡くなるなんて考えられなかったじゃないですか。
考えられなかった。
うん、今は身近な恐怖としてありますからね、もう。恐ろしいですよ、本当にもう。
本当だよな、本当だよね。
はい、まあね、まだ東京は暖かいですけれども、徐々に冬になってきてますか。で、この一月ぐらい、最近のおたかつ、ちょっと聞かせてもらえますか、東藩。
私はですね、ちょうど、この収録のちょっと前の日から始まったですね、
はい、
フェイトグランドオーダーのですね、
はい、
あの、終章が、最終章が始まりましてですね、もうそれで今もう、てんやわんやですよ、もう。
てんやわんや。
寝れない、寝れないっていう感じですね。もう、2016年ですかね、5年かな、始まったやつで、僕は2017年から、はい、始めてるんですけど、
うん、
それでもう8年やってるんですよ。
うんうん、
一つのモバのスマホゲームを。
そうか。
それが、まあ、年内なのか、まあ、多分年内で多分その、一つの区切りというかですね、
うん、
やってて、レイド戦っていうのがありましてですね、
うん、
ラスボスというか、強キャラを全ユーザーで倒しましょうっていうやつなんですね。
おお。
だから多分これを逃しても、ちゃんとエンディングは迎えられるんですけども、
うん、
やっぱこれに参加したかしてないかでは全然違うんですよ、
うん、
で、あらかじめライフは決まってるんで、
うん、
場合によっては一晩で終わっちゃうこともあるので、急いでやらないとですね、もうその祭りに乗り損ねるっていう恐怖がありまして、
へー、
必死でもやってましてですね、
うん、
で、その最終章に行くまでたった3日で5章を進め、お進めないといけないっていうのがまたありましてですね。もう今、片目真っ赤にして、ちょっと頑張ってます。
そんな大変な時期にありがとうございます。
いえいえ、もう本当にこれもう、多分一生で一度こういう、イベントには立ち会えませんから。
なるほど、なるほど。
こういう作品にも会えるかもわからないので、ちょっとこれはもう頑張り時ですね。おじさん。はい。
国キャップはいかがお過ごしでしょうか。
あ、僕はもういつも通りでしたよ、
うん。
ちょっと休みを作って山には行ってましたけど。
この、冬山ですか？
冬山です。冬山っていうか、まあ、ほぼ、ハイキングだよ。
まあ、
そんな高い山じゃないから。積もってない、積もってない。
あ、
だって、それこそ本当山のすすめのあの辺だよ。
あ、三つ峠とか。
いや、三つ峠じゃなくて、秩父の方。
秩父。
うん、東阿賀野とかあの辺だよ。
あ、いいですね。
あの辺めっちゃ詳しくなっただろ。
自転車使って行ってんの？
うんうん、バイクで行って。
うわー、いいね。
夜明け前に行って、で、まあ、ちょっと歩いて、しばらくしたら、あ、夜が明けてきた。うわー、朝だー、みたいな、山の中で。
なるほど。
いちいち歩いて、バイクで帰ってくる。
あー、すごいな。
こんな感じですね。
あとね、
もう、スマートフォン買いましたよ。
それだ、そうなんですか。
いや、まあ、買ったというか、だって、携帯電話使えなくなるって言うからさ。
プニーさん、ついにスマホデビュー。
ああ、ようやくデビュー。で、ちょっといじって分かったんだけど、
はい。
あ、これは若い人も、年寄りもおじさんもおばさんも夢中になるのは、これなんとなく分かるわって思った。超便利とか思ったもん。
そうなんですよ。そうなんですよ。
大したもんだわ。すげえな、ハイテク。
ハイテク。懐かしい。
入ってくる。
懐かしい言葉ですけれども。ありがとうございます。
まあ、辰夫さんはどうでした？
もう、ずっと NBA 見てますよ。もうバスケット見てます。毎日バスケットとアニメとね、見てます。あとね、NHK でね、未解決事件っていうドキュメントやってね、う
ん。なんか人気ですね、あの番組ね。
めちゃくちゃ面白いですね。
この間、赤軍のやつやってたよね。
あ、よく知ってますね。
日本赤軍のやつ。
ていうかさ、未解決じゃねえのよ、もうさ。重信房子本人出てきちゃってるから。
らしいとね。
どこが未解決なのよっていう。ゴールじゃねえかよ、これって。
うん、捕まったし。で、ね、刑期を終えて出てきてインタビューってから、未解決のあれじゃん。
犯人出てきて
る。舞台裏の話だよな、みたいな。
いやいや、ね、アニメもバラエティ番組も後半そうなってくるじゃないですか、どんどん。コンセプトがだんだん変わってくる。まあ、ネタが尽きてくるとそうならざるを得ない
よ。まだ始まったばっかりだよ。
いやいやいやいや、もうないんですよ。
絵の贋作
作家。あ、役見た。
ベルトラッキーっていう。
う
ん、あれもすごかったよね。本人登場してるから、服役終わって。何も悪びれてないの。
悪びれてなかったね、あの人ね。
何が悪いんですか？
ああ、なるんだよな。
すごいですね。
まあ、私のリストに近いですけど、あと200枚は載ってないですね。
ありますよ。嘘だか本当だかわかんねえけど。笑さんくせえな、この人もと思って。
本人登場。ああ、国さんちゃんと NHK とか見てるんですね。
まあ、まあね、ちょこっとね、
結構見てますね。ありがとうございます。
いえいえ。
まあ、そんなわけで10月クールのアニメもね、もう、終わってる作品結構でありますけれど。
ありますね。
いやー、二人ソロキャンもう、やっぱちょっともう毎週。
あれどうよ
言いたいこと溜まってますわ、ほんと。もう、これ俺、クニーさんと特集しようかなっていうぐらい。
してください、してください。
いやー。
最終回でも、まあまあ、でも、恋愛もんだったらああだよな、まあ、とは思いましたけどね。
そうなんだけど、
うんうん、
何なんだろうね、ああいうアニメのさ、なんかこう、永遠に語り継がれる傑作じゃないやつ。なんて言うんだろう。
ないやつ。
作画もおっていうとこあるし、うん、脚本の穴もちょっと見えるし、みたいなね。あとね、基本的にお酒士官の、アニメなんですよ。
俺もね、すげえ思って、俺飲まないからかなと思うんだけど。
あのね、美味しいご飯を作るんです、うんうん、女の子が。
はい。
で、男の、ま、主人公の方、ゲンさんがそれを食べるんです。
うん。はい。
で、普通、食べた直後に、うまーいじゃないですか。
普通ですね。
違うんだよ、このアニメ。あのね、すげえテンポ感悪いんだけど、
はい。
ご飯を食べる、
食べる。
うん。お酒を飲む、
飲む。
うまーいなんですよ。
なるほど。
いや、だから、
なるほど。
酒がうまいだけなんじゃないかっていう。
ね、いや、酒飲み方わかりますよ、それ。
いや、わかる。
多分そこなんだよな。
食った瞬間に本当はうまいって言ってもいいんですけども、
そう。
酒とあったらどうなるんだってまで我慢してるんですよ。言いたいのを我慢しての、あれなんで、わかります、すごく。それは感じますね。
キャンプ場ついても、なんかさあ一息つこうかなって言ったら、プシュってやっちゃうんだよね。
そう。
酒飲みに行ってんじゃん、これ、とかって。やっぱちょっと俺思っちゃうのよ。
そう、
一人を楽しむとか、ゲンさんとか言うんだけど、
はいはい、
で、とりあえずついたプシュ、うまーとかやれると、それ目的だよね、あなたね、とかって思っちゃうのね。なんかそう、あれちょっとずれてんだよな、なよね、俺がずれてるのかなって思っちゃうんだよな。
そうなんだよね。
それは飲まない人の意見ですよ。飲む人からしたら、あの、込みですから。う
ん、コミなんで。
一番リラックスしたい時間がそれで、
まあそうなんだ
よね、誰もいないとこで、誰の目も気にせず飲むっていうところ。
いや、だから、わかんの。振り、落ち、笑いの順なんだよね、あれ、多分ね。でも、俺ら的には、もう、ご飯が落ちになってるから、
なるほど、
はいはいはい、その後笑いが欲しいんだけど、
うんうんうん、
あ、ちゃんとなんかこう、お酒がメインなんだなっていう描き方だから、
いや、なんか見えるよな。
ずれるわってなる。
見えるんだよ。
あれでも笑ったな笑ったな主人公がさ、だってヒロインのいくつ上なんだあれ、12、3上なんだ、ね。
14
か。
14、15だよ。
やっぱね、なんかね、ヒロイン成人してるとはいえ、ちょっと もやーっとすんだよね。もやー
って。何ですか、そのもやーって。
何なんだろう、なんかこう、ちょ ょっと後ろめたいっていうか、犯罪の匂いっていうか、なんかね。
は？
いや、それ、たぶん考えすぎですって。我々がその世代だからですよ、もう。
うん、
おかげでしたら、なんとも思ってます。
いや、だから、我々みたいに50近い人が、
はい。はい、
まあ、30代後半とかってさ、まだ俺なんか理解できるんだけど、
はい。
30代中盤が20代前半とって、なんかちょっと、えって思わない？
いや、
そんなそれ、いや、そんなもん。50と30の方が、あ、50と、あの、30代の方がえって思うよ。
も
う、
何度もその比喩が繰り返されてるから、もう、
うん、
もう僕の中ではもう50回ぐらい先生してます、それも。だって、だいたいバイトの店長がバイトの高校生に手を出すなんて、日常茶飯事ですから、
も
う。ええー、それは場所によるんじゃないの？
そうやってますから、ドキュンたちは。
なんで女の子それ OK なの？ちょっとよくわかんないんだけど。
だからそれが女の浅はかさというかです
ね。いやいや、お前。
いや。
女って言うんだ。
同級生男子を軽視するんですよ、彼らは。
ああ。
後輩は可愛い、先輩はかっこいい、同級生は、男子っていう。それを散々皆さん味わってきたじゃないですか。
まあ俺男子校だからよくわかんねえんだけど。
そんな感じ、俺はわかんないな。そんな風には見えないけどな。
まあ、ただ、ゲンさんにはいくつかの選択肢があった中で、
ほう。
うん。
他ね、海外が変わってた、いましたね、なんかね。
いや、だから元カノ。
元カノ。
元カノ。
まあ一番説得力ある女なんですけど。
そうですよね、普通考えたら。
これもいい女ですし。
ほう。
あと、もともと自転車でソロキャンやってる女の子も出てくるんですよ。うん、
へー。
まあ、すごい頼もしい女の子で。しかも結構ゲンさんのことちゃんと自覚的にちょっと好意を持ってるんですよ。
へー。
なのに、なんでこの子なのかなっていう。
まあね。
あと、
でもそれで言ったら、そうすると、しずくちゃんの攻め方が、の勝ちなんだよ、やっぱり。彼女がやっぱり私は好意を持ってますって結構頑張ってるじゃん。
うん。
だから途中から出てきた、あの自転車の、星崎さんか。
星崎さん。うん。
星崎さんに、ゲンさん行かなかったっていうのはやっぱもう時間の勝利だよ。で、ただ単に、しずくちゃんも、ただのキャンプ仲間っていう形で彼女は接してるつもりはなかったんでしょ。っていうのがあれば。
うん。
うん。そしたら、星崎さんには行かないんじゃないかな。
ちょっと待ってください。じゃあね、チェックのスカートには叶わないさんからメールいただいております。
はい。
二人ソロキャンということで、うん、達夫に聞けのコーナーにいただいてますが、ゲンさんと元恋人のカナが別れアメリカに帰ったところで終わりかと思いきや、しれっと2クール目に突入している二人ソロキャンですが、新たにゲンさんに積極的に絡んでくる自転車乗りのソロキャンパー、
うん、
星崎ゆいが登場しました。
はいはい。
ゲンさんの世話好きおじさんの達夫さんにはどのように映ってるでしょうか。やはりメインヒロインの雫よりは印象が良いのでしょうか。達夫さんの世話焼きおじさん化は過去にもいくつかあり、熱持ちでよく知られているのは、美味しんぼのメインヒロイン、栗田優子嫌いはあまりにも有名で、
ですね、
はいはい、山岡と結婚するのは二木さんの方が絶対に良かったとことあるごとに豪語してきました。
うん、うん。
うん。まあ、山岡とっていうか、まあ、俺と結婚するのは二木さんだよっていう話なんですけど。私もそうですが、オタク特有のメインヒロインよりもサブヒロインの方を好きになる傾向が強いのはなぜでしょうね。ドヒブでもメインヒロインよりもサブヒロインの投稿が明らかに多い印象です、キャラの好みがこじれまくった挙句毎年送らせていただいている勝手にアニメアカデミー賞のお母さん賞ですが、懲りずにまた送る予定ですのでよろぴくということでね、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの、勝手にアニメアカデミー賞ね、皆さんも何らかの賞を創設して勝手にノミネートして勝手に大賞を決めていただきたい、ぜひメールください。これはまあ置いといたとして、
はい、
俺別にね、サブヒロインだから好きとかメインヒロインだから嫌いっていうわけじゃないんですよ。
うん。うん。
なんだろうな、なんか、二人ソロキャンに関しては、
うん、
まあ、だから俺とゲンさんが違いすぎるのかな。しずくちゃんが別に嫌なわけじゃない。嫌なわけじゃないんだけど、うんうんうん、他の女がいい女だったっていうことなんですよね。
いい女っていうのが表現違うんじゃないかな。だからタイプってことだよ。よりだから自分の好みに近いか、うん、見た目だけじゃなくてね。多分それはあるんじゃない、
うん、
そういうのは絶対あると思うよ。俺だってあの自転車の人の方が好きだもん。 出てきた時に、あ、ゲンさんやばい。なんだよ、ゲンさんその子にモテんのはちょっとずるいわって俺は、あの、ゲンさんにそういう嫉妬を覚えたから。
わかります。
あれそれはなぜかっていうと、あの、自転車の子好きなようなタイプだから
だ
よ。だから。
あれも国さんより好きだと思います。
ああ、もう絶対好きだね。
はい。はい、名前もいいです。ゆいっていう名前がね。
あ、星の先ですよ。
はあ、ただもう、完全に、なんて言うんだろうな、全く見るのにエネルギーがかかんないアニメなんですよ。
はいはい。
まあ、そうだね。
なんて言うのかな、やっぱ情報が薄いっていうか。
言い方あるよ。
なんて言うんだろうな。非常に難しい表現なんですけど、だからまあ、いいカウチポテトアニメなんですよ。
あ、
で、あの、ゲンさんが、まあ、雫に自分がこういう夢を持ってるっていうのを語るのに、
はい。
3週ぐらいかけてるんですよ。
そんなに？
あの、マジでどうでもいいっていう話。
俺も思った。ちょっと思った。それじゃねえだろ、言うことって思った。ゲンよと。
もう、やきもきしてしょうがないわけ。
はい、はい。
いい視聴者じゃない
か。いい視聴者でしたね。
ね。
そうなんだよ。
ええー、まぁ、あ、ちょっとね、心がザーザーしたね。まぁ、あ、ちょっとあの、二人ソロキャンもしね、ご覧になった、最後までご覧になった方いたらメールいただければ、ちょっと特集したいなと思ってますけれども。朝記者よりいただきました。
ありがとうございます。
新しいプリキュアが始まるよ、っていうことで。この季節といえば来年のプリキュアのタイトルが商標登録情報からリークされる頃合いですが、今年一番先に情報を出したのは東映アニメーション公式でした。今年も勝利。気になるタイトルは名探偵プリキュア。タイトルに漢字が入るのは魔法使いプリキュア以来だそうです、うん、しかも3文字も漢字を使うだなんて欲張りさんですね。探偵ものということでミルキーホームズを連想する向きも多いですが、個人的には2007年のアニメセイントオクトーバーに出てきたゴスロリ少女探偵団を連想するので、キャラクターデザインにはぜひゴス要素を入れてほしいものです。現段階ではキャラデザインやストーリーなどの細かいことは明らかになってはいませんが、一番気になるのが声優陣です。果たして今年も昇格人事はあるのかないのか、それが一番の関心事です。多分今年のプリキュアで準レギュ状態になっている、松田理沙絵さん、松田姉妹のね、はい、双子のね、松田さん、
はい、
もうこんなとこまで来てんだ、あの姉妹。入閣が濃厚だと読んでいますが、果たしてということでね、いただきました。ありがとうございます。
松田さんは前のプリキュアの方でもね、やってましたし、あの、お一人の方は。
そうだよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、すごいですね。
いやー、だから、まあ、プリキュア、名探偵といえば、アニアマル探偵、キルミンズ。
キルミンズ。
と思うんですけど、問題。もう誰も語らない。まあね、誰も語らないアニアマル探偵ですけれども。
かわいかったですね。
伊賀さん、じゃあ、プリキュアについて、まあ、前回もちょっとね、語っていただきましたけれども、名探偵プリキュア、どのようなことを期待したいでしょうか。
ミルキーホームズ僕好きだったので、ああいうギャグ路線の方もいいんですけど、一話完結じゃないですか、プリキュアって。
はい、はい。
ちょうどいい噛み合わせな気がしますね。
ああ、はい。あ、そっか。だから、お尻探偵的な感じになるのかな。
そうです、そうです。お尻探偵的な感じ。ちょっと、絶対、お尻探偵のことは意識してると思いますね。
お尻プリキュアっていうことですよね。
違いますよ、佐藤さん。お尻プリプリみたいな感じで寄っちゃいますんで、違います、全然。一番はやっぱりですね、おもちゃが作りやすいってのが大きいですよね。
名探偵？
だって、探偵といったらグッズたくさんじゃないですか。まず虫メガネあります。で、ファッションも探偵グッズ。で、メガネとかも多分いろんなバリエーションもでね、やるでしょうし、あと、探偵手帳。
探偵手帳ね、なるほど。
あとやっぱり、今年の2025年一番お笑い界を席巻した、名探偵津田。
あ
の辺の方もさらする感じがして、要は、考察させるプリキュアみたいな感じの。
なるほど。
子供たちにね、ちゃんと子供たちの分かる程度のもの。多分、だからお父さんお母さんに考察させながらみたいな、そういうのとかも要素も入れてるんじゃないかなっていう気は。
そっか、みんなで一緒に考えながらみたいな。
はい。多分一番は絶対あれですね。なんかこう、落とし物したら、あと足跡とかをグッズでポンポンで出すとか。
ああ、
そうだ。まあ、探偵ゲームってやっぱり、任天堂 3DS もいっぱいあったんですけど、
はい、
多分その辺のノウハウはたくさん溜まってますので。
多分そこでしょ
う。多分そこじゃないかなっていう気がしますね。
あと何回も見れるかもね、ミステリーとかね。 その、犯人分かって解決した後、はい、もう一回最初から見ると、あ、あそこにこんなヒントあったんだみたいな、子供だったら喜びますよね、きっと、ね。
ああ、確かにそうですね、
うん。そういう意味ではなんか、まあ、やってみる価値のあるプリキュアなのかもしれないですね。
あ、でも、もう持っていたらあれですけど、単純に名探偵コナンがしたかったのかもしれないですけどね。
まあ、まあ、そこでしょう。
どっちですかね、どっちかと。でも実際、名探偵コナンみたいな。
うん、でも実際、プリキュアだから、変身して敵をやっつけるって構成にせざるを得ないわけでしょ、はい、
どこで変身すん
の、まあ、そこなんだよな。
やっぱり犯人。
名探偵に変身するってことなのかな、
とにかく名探偵で、犯人はお前だって言ったら、バレたかーで変身じゃないですか、まあ、で、巨大戦戦うみたいな。
あー、なるほど。だから明智小五郎システム
っていうことですね。システムで必ず犯人を、まあ、コナンで考えたらやっぱりトリックを。みたいな感じで。
ああ、だから、そっか。だから普通にね、だから推理力がアップする変身とかはないわけですよね、きっと。
ああ、そうですね。でも変装グッズは探偵といえばあれじゃないですか。だからそのやっぱり、プリキュアに合ってますよね。なんとかに変装だとかも。
いやいや、でもプリキュア目立ちすぎるだろ。
確かに。確かにそういう考え方難しいのが、プリキュアになってから解決だとちょっと遅いですよね。
そうなんだ。だからそこが見どころだよね。
今の仮面ライダーが夢の中で入って戦う仮面ライダーなんですよ。あんな感じで。
なるほど。
弾丸論破ってゲームがあって、あれとかも最後、バトルの時は法廷でなるんですけど、あんな感じで、こう、推理した瞬間に、こう、敵の脳みそに入るとか、そういうなんか、なんとか来るかみたいな感じ
で。前もあったよね。プリキュアでやることはライダーで一回試してるみたいな。
毎回もうね、皆さんもう、おっしゃいますけど、
そのパターンがあるのか。
そういうで、はってなったら、すいません、みたいな感じの。
もしくは、その、クイズじゃないけど、そのミステリーというか、例えば密室だったらね、はい、密室だったらこうかこうかっていうのを、だから、敵側が考えて、変身したプリキュア、それを解いたら負けるっていう形になるかとかじゃない。
なるほど、それも面白い。
解かれてしまった、あー、みたいなさ。
はい、
なるほど、なるほど、なるほど。
わかんないけどね。
あるかもしれない。面白い。どうなるんすかね。
どうなるのかね。
うん。その他ですね。こちらはどうしましょうかね。会計さんという方から、はい、メールいただきました。11月の編集室にいて、スーパー戦隊シリーズが終了する件に関する投稿がありました。内容からリークによる先走り報道以上のものはなく、勝手ながら送られた時期を推測させていただきました。先走り報道から約1ヶ月、毎週戦隊枠に関するネット報道が続き、その度心を痛める日々が続きました。そして11月末、プロジェクト RED という新シリーズとして宇宙刑事ギャバンの再解釈リメイクを第1作にして始動することが発表されました。戦隊が一旦終わると仮定し、アニメ枠になるのでは、もしくは情報バラエティ枠になるのではといろいろ考えてきた中で、実写ヒーロー枠として継続することに安堵しつつ、集団ヒーローものという様式を外し、人数に幅を持たせることで様々な作品が生まれることを期待しております。そして時間枠を変えつつも48年連続で放送し、そのうち約36年間ずっと楽しませていただいた戦隊シリーズに感謝を述べたいと思います。流行り病が猛威を振るっておりますが、体調にはくれぐれもお気をつけください。それではということで、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そっか、
戦隊もね、
戦隊もね、
そうなんだな。
いや、確かにそうなんだよ。で、会計記者はこの他にも、はい、いただきまして、
はい、
11月の編集室にてスーパー戦隊シリーズ終了に関する投稿があって、11月末に新たな後続シリーズの発表があって、で、正式な休止が決定したと判断し、メールを送らせてもらっています。
はい。
シリーズ休止に関し、個人的に懸念していた要因をまとめるつもりでしたが、書きたかった部分がすでにネット記事として出てしまったので、少しアプローチを変えますと。
はい、はい。
書きたかった部分の要約というのは、戦隊シリーズの海外展開において、ローカライズ作品の制作と商品化の権利がアメリカのハズブロ社に買収され、日本のメインスポンサーであるバンダイに付与される売り上げが激減、調子が良かった頃の半分程度しか確保できない状態が続いていたと。で、このハズブロ社っていうのは、ローカライズ作品をオリジナル作品として東映を介さずに制作することを模索していて、 はい、日本側の利益がほぼなくなる模様だということなんですね。
なるほど。
で、
はい、
2015年2月、ISIL、ISIL によって日本人が拘束され、犠牲となった速報が入り、テレ朝系は早朝より緊急特番が組まれ、日朝枠を休止して8時まで放送しました。これは他局だと7時半、遅くとも8時には朝のワイドショーが編成されている中、テレビ朝日は当時10時からしか用意していなかったゆえの処置だったのだと思っています。この事態が発生し、もしかしたらいずれテレ朝も、あ、休日朝のワイドショーを用意してくるかもしれない、と、頭をよぎりました。
はい。
2年半後その不安は現実に。早朝ワイドの放送が決定し、ライダーと戦隊は現在の時間帯に。かつてガンダムも放送していた名古屋テレビ系アニメ枠は40年の歴史に幕を下ろしました。当該番組は多要因もあって終了しましたが、早朝ワイドは継続したままです。ライダーと戦隊を放送している9時台は子供や親子には厳しい時間だと思います。特に戦隊が始まる9時半は、朝から予定があればさすがに出発や準備をする頃、配信絢爛の世の中で申すのも変ですが、リアルタイムでの視聴率を現在も重視されているならやはり厳しく感じます。他に要因があれども見てもらえる時間に編成していないことも問題があるように考えます。かつての時間が早起きの習慣づけに役立つという見方をする人もおり、移動前の時間に戻してほしい声もよく聞きます。少子化や配信環境が充実する中で、民放での子供番組は求められているのか、そう考えることが増えています。テレビをずっとかけている習慣や発想がないのを、甥っ子たちを見ていても感じます。制作側はすでに対策を講じていると思いますが、戦隊シリーズの休止は、今後子供番組を見てもらうためにどうするべきかを考えるきっかけになるかもしれない。そう思えてなりません。ということで、まあ、戦隊が好きで見ていた思いを、もう、発露したくて書かせていただきましたということで、会計記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだね。こんな熱い思いを持ってる人もいらっしゃる。
まあね。むしろだってアニメとか、その特撮の方ぐらいだったんじゃない？熱量を持ってずっとこの30年、50年続いてきたって。これはアニメオタクだからそう感じるのかもしれないけど。でもなんだかんだ言って、それにそっぽ向いてた人たちが、いや、人が集まる金になるって言ってこっち見てる、来てるようなのが、この15年ぐらいの感じでしょっていう、印象はあるんだけどね。
そうだよね。いや、まあでも、確かにこういう、局全体の編成枠とか何かあった時の対応っていうことで時間帯をずらされた結果、まあ、こういう結果になったっていう視点は結構面白い指摘でしたよね。はい、記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方はピーピー記者かな、BB 記者か。熱文字編集長のサンキュー達夫さん、ごきげんよう。初投稿 BB と申します。12月になり、今年もあと1ヶ月しかないから何か小さなことでもチャレンジしたいと急に思い立ち、メールを送らせていただきました。
いいっすね。
わー、いいね。嬉しい、初投稿。
うん。
私は妻からのおすすめで、現在再放送中の魔法少女マドカマギカを録画して見ています。
いいですね。
漠然と、なんか暗くて怖い。金髪の子が早めに退場する。ということぐらいの知識で見始めたのですが、なかなかのハードさに驚いています。現在8話まで見て、あと4話で本当に終わるのかとドキドキしています。また、加納栄光さんの副音声も楽しく、1度目はそのままアニメを見て、2回目は TVer で副音声で見ています。妻からは、初めて見る人の新鮮な悲鳴ほど楽しいものはないと言われています。劇場版もあるとのことなので、またアニメ完走しましたらチェックしてみようと思います。またメールさせていただきます。寒くなりましたがご自愛ください。ということで、BB 記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しい初投稿。
そうか、TVer でもやってるんですね。加納さんのやつ。
そっか、こういう見方ができるんだ。加納栄光さんというね、まあ、ゲーム配信でもおなじみの、ちょっと面白い芸人さんがいるんですけども。そう、面白い。まあ、この方が、魔法少女マドカマギカの副音声っていうのをね、まあ、ちょっと担当していて、まあ、今、副音声放送がちょっと話題になっているとい ということなんですよ。これでもテレビ放送の新たな可能性でもありますよね。
いや、ほんとそうですね。だって僕、M1 グランプリの敗者復活戦がやってたんですよ。僕がしたんですけども、
うん、
マドカンマイクの時間だけは一回中断して、マドカンマイクが撮って、終わったタイミングでまた録画するっていうのを初めにやったぐらいです。
そうだよね。
やっぱり、可能性のあるやつでライブ感があっていいですね、すごく。
うん、いやだから M1 とかももうみんなさ、その出てる人も審査する人も、
うん、
副音声もみんな真面目に見てるからさ、
そうですね、
なんかお笑いとか全く見たことないさ、
はいはい、
本当例えば豊昇龍とかに副音声やってほしいよね。
あー、それ見た。
あ、そうだ
よ。本当にお笑い見慣れてない人が、
はいはいはいはい、
今ちょっと早すぎて何言ってるか分からなかったなみたいな、
はいはいはい、
そういう副音声聞いてみたいですけどね。
あー、聞きたい、それ聞きたい。
まだまだいるからね、お笑い全く興味ない人ってね。
いるいる。
うん、
でも今後そういうの出てきそうですね、もしかしたら。
うん、どうなんだろうな。ただ結局演者にやらせてしまうと悪くはないんだけど、その気遣いの意味でトークとして面白みがないっていう風ななんか空気には見えるんだよ。でも随分前からそういうことやってるけど。
確かに。
でもこれで加納さんの方が面白いっていう風になると芸人じゃんって話になっちゃうんだよ。
うん、
そうするとみんな芸人に頼めばいいって。でもその潮流がもうこの20年あるわけでしょ。
そうね。
何かって言ったらもう芸人かジャニーズすれ、もうバッキングできたらで喋ってもらうっていう構成になっちゃってるから、
うん、
これじゃないっていうのでやるってなると、だからね、責任論になっちゃうんだよ、多分組織の中では。
そうね。
お前芸人じゃない、アイドルも使わないって言って面白いって言って、なんか自分で見つけてきた、なんか バーでスタンドアップコメディアン連れてきたけど視聴率伸びねえなっていう風に言われると全部その人の責任になっちゃうんだよ。
うん、
それ怖いになっちゃうんだよね。
確かにね。
そうすると娘さんです、お子さんです、お孫さんです、親戚にスポーツ選手がいますっていう人っていう看板が一個でもあればっていうのがあるんだよね。
うん
うん、どうしてもだからそういう
横綱が初めて見るお笑いっていうのは面白そうじゃないですか。
親方賞とか意外にいいかもしれない。
そうだよね。
そうなるともう企画がまず命になってくるから。
そうね。まあでもこういった形で新しくマドカマギカの、まあ、視聴者層
を
やっぱちょっとでも増やそうという努力は面白い試みですよね。うんうんうん、
そうだよね。
朝記者よりいただきました。夏コミが終わったと思ったらもう冬コミの季節です。今回も東の1の3ホールが使えないので夏みたいな感じになると思われますが、冬はコスプレ広場が屋上展示場と東8ホールの外側に設定されましたので、コスプレは寒さとの戦いになりそうです。
大変。
冬コミや夏コミよりは死ぬ確率が低いので初心者や年寄りには優しいとされていますが、それでも気を抜くと体調を崩しますので万全の体調で臨みたいものですね。間違っても昔みたいに始発で行って何時間も並ぶなんてダメですよ。12月30日と31日、お間違いなくということで、冬コミ情報いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日額ももう冬コミ引退。
それがですね、うん、前も話しましたけど、前回の夏コミの時にチラシ配りを一発だったって言うじゃないですか、
うん、はい、
あれがやっぱり空気感が楽しすぎて、行きます。復帰組。
復帰。
はい。
素晴らしい。
29日にまた、ありますの人たちの手伝いをして、
うん、
で31日がたまたまちょっとバイトが休みなので、うん、ちょっと行くつもりです。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあよかったら見かけたらね、日賀くん声かけてあげていただければな。
いや、絶対皆さんね、気づかないですよ、もう。本に夢中で。
目的があるんだもんね。
本かレイヤーに夢中ですから、
ね。続きまして、刈り上げさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも家事をしながら、楽しく聞かせていただいております。過去回から順番に聞いていたのですが、287回で中断していて、大掃除を始めるタイミングでまた聞き始めました。287回のトークテーマは、老害トークで、懐かしい。達夫編集長がおすすめする側になれとおっしゃっていました。いつまでも勧められてんじゃねえよっていうやつですね。恥ずかしながらアニメに詳しくないので、最近は新全権で1位になった作品から楽しませてもらっています。
嬉しい。
その中でもデブとブスと過ちとか一番好きです。あ、10月新版の第1位でしたね、
はい、
キャラクターが可愛らしくて前向きな気持ちになれるのと、 犯人が誰なのかわからないので推理したり楽しいです。素直に見ればいいのに無駄に深読みしてしまうので、この人優しいけどもしかして犯人だったら怖すぎるなぁと思ったりしています。全国どこでも視聴できるアマプラさんやネットフリさんには本当にありがたいです。リアルタイムの熱文字を聞き始めたのがいつだったか覚えていませんが、好きなアニメのジャンルが少しだけ分かってきた気がします。シティジアニメーションを見て最終回を見たくない気持ちになりました。ラザロは多分好きなアニメなのでゆとりのある時に見たくて1話だけ見て未だに後回しにしています。質問なのですが、辰夫編集長をはじめ熱文字記者の皆さんも私より忙しい方々ばかりだと思うのですが、どうやってアニメを視聴する時間を確保しているのか気になるのと、参考にさせていただきたいので教えていただけると助かります。よろしくお願いします。通信アイアイパソコンさん、いつもありがとうございます。ということで、刈谷記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あー、一応参考にしてくれてんだ、新選権
ね。嬉しいね。
嬉しいですね。
うん、
アニメを見る時間の確保というかもう習慣だからな。
うん、
俺はでもね、移動中結構多いっすよ。
へ
ー、あの iPad に事前にダウンロードしておいて。
あ、はいはいはい。
あ、まあ、電車2時間ぐらい乗るので、
うん、
まあその往復の間に、ね、4本5本見れますから ね、
なるほど。移動が多い人はそうなるよね。
うん、最高の時間つぶしですね。うん、朝も見るしね。
うーん、まあそうなるよね。だから朝の時間を作るためには早起き すればいいって話だし、
うん、
夜寝る時間を少し削ればいいって話だし、
そういう、
まあ、そうだね。
そんなに努力している感じはないっていうか、そうじゃないと多分見れないかな。どうです、クニーさんは。
でもそれこそ新全権やってるから、意識しないと、もう、全部見切る、見切るってことはできない。
わかるわかる。わかるわかる。
それは単純に嫌だっていうよりも、やっぱり、そんなに見れねえよっていうのがあるよ。うん、
確かに。それはありますよね。
うん。
うん。
その場合はもう新しいものを見るっていうか、ただ アニメを見てるっていうことに意識をさせるために、
うん、
なんか、新前兼用の新しく始まった番組を1本見たら、3本見るつもりだったけど、1本見たら、いや、この後ちょっと集中力ダメかもしれないって言ったら、もう、知ってる作品の20分見るとかっていうのをやると、2本目は見れるんだわ。
うん、
へぇ、俺はね、
あと本
当にアニメ面白いなぁ、なるんだよね。
疲れない作品っていうのがありますからね。
あるからね。
そういうのもなんか、ありがたい、じゃあありがたいですけどね。続きまして。メグ記者。
はい。
編集部の皆さんごきげんよう、メグと申します。
ごきげんよう。
最近、リバイバル上映が多く見る機会が、リバイバル上映が多く見る機会が多いです。エヴァンゲリオンの劇場版、劇場版パトレーバーに、攻殻機動隊、天使の卵に、コン・サトシ監督のパーフェクトブルー。久しぶりに見る作品もあれば、劇場では初めて見る作品もあり、楽しいです。来年は人狼が上映されるようで楽しみです。これを機会に触れたことのない名作に出会ってくれる人が増えたらいいなと思います。編集部の皆さんは改めて劇場で見たい作品はありますか？ということで、メグ記者ありがとうございます。リバイバル上映、まあやっぱ映画館のスクリーンで見る。
まあね、確かにね。
まあエヴァとかやっぱスクリーンで見た方がいいと思うんですけど。
ああ、そうですね。
どう？こう。まあ確かにね、映画館まで足を運んでくれるってなると、やっぱオタク超強い味方ですからね。
まあね。
エヴァまた、証拠りもなく新しいのまた作るとか。
なんかね、びっくりしました。ええー、と思って。
まあ安藤さんもね、ガイナックスの整理で、まあ一応大変だったから。
いやー、すごいニュースでしたね、あれ。
すごい。まあ、ガイナックスがなくなるなんてね。
考
えられませんよ。びっくりですよ。この30年で。ねえ、うん。でもどうですか？なんかこう、改めて見たい作品。
僕はですね、
はい、
東映漫画祭り、あ、東映アニメ祭りか、ですね。
は
い、あれの、昔というか僕の世代のぐらいの頃の、 あられちゃんとか、あの辺のやつが。
あー、ドクタースランプみたいなー。
あの、子供の頃見たんですけど、あの辺ってあんまりなんか出回ってる感じしなくてですね。
確か
なんか、あんまりみんな覚えてなかったりするんですよ。
うん。
野沢那智さんのドクターマシートとかはですね。
あ、いいね
ー。
あれはちょっと、あの、子供の頃はなんかすごいシリアスな話で、こんなのあられちゃんじゃないってちょっと思ってたんですけども、大人になってみたらどんな感じなのかなって思って、
なるほど。
もっと見てみたいですね。
私は11人いる。
あ、あなたよく言ってるね、それね。萩
山
本
先生の11人いるのアニメ版、素晴らしかった。これはね、劇場でぜひ見たいですね。なんか、今年はね、あの、ベルサイユのバラとかもあったんで。
あ、やってたね。うん。
うん、なんかそのうちやってくんねえかな。あれだって VHS でしか見れなかったから、
う
ん、なんかぜひ見てみたいなっていうのはあります。あとね、銀河鉄道の夜、杉木三郎監督の、
はい、あの猫のやつね、
うん、そう、猫の、はいはいはいはい、猫版の、うん、あの銀河鉄道の夜、劇場で見たいね、
うん、
なかなか大きいスクリーンで見るとどんな感じなのか、本当になんかやっぱ天の川みたいな感じになるだろうか、
うん、
暗闇で見ると、あら、ちょっと見てみたい感じしますね、
うん、キャップ、俺何かな、俺ね、銀河鉄道の夜じゃなくて39もそうだし、キサブロさんで言うとね、源氏物語もみたいな、持ってんだけど、映像があんま良くないんだよな。
なるほど。
あ、そうか、持ってるけど、綺麗な感じという、う
ん。やっぱ、ビデオの映画館で見るっていうのが特別だからね。
うん。あの、源氏物語のアニメのやつはちょっと劇場で見たいなっていうのあるんだよな。
なるほど。あ、源氏物語千年記じゃなくてね。
千年記じゃなくて、最初のテールオブ源氏だよ。
テールオブ源氏
だよ。キサブロさんの。北風呂さんの。
あ、いいね。
あれ何年だ、風間森雄さんが声当ててるやつ。
やってたなー、うん、風間森雄やってたなー、
うん、オープニングの絵とか見るとやっぱりかっこいいんだよね。
あ、
音楽だって、あの、YMO の細野さんだもん。
そうなのよ、
うん。で、結構オープニング見ても、あ、その、アニメーターの並びとか見ると、今知ってる人たちも名前出てきたりするからね。それ見ても面白いと思うよ。
だから、
この作品に出てたんだ。
そう、あの、銀河鉄道の夜も細野さんなんですよね。
だから、あ、そうなんだ。
多分、杉細野ラインっていうのが多分あったんですよね。
へ
ぇ、うん、続きまして。朝記者、2025年も押し迫り、今年のアニメ作品の円盤売上の数字が出たようです。
お、
収益は配信分もあるからなぁという言い訳をしても、物理的アイテムとして手元に置いておきたい、濃いオタクの心に響いた指数としては有効なので、ランキング上位を見ていきたいと思います。
はい。
数字は DVD、ブルーレイディスク合算の作品別な上、集計サイトによっては違う数字もあったりしますが、一つの目安として集めてみました。第5位。そのビスクドールは恋をする第2期。5451枚。
おぉ。
圧倒的作画と上がったり下がったりするストーリー展開、とても面白かったので納得の数字。ただ第2期になっても2人の関係がほとんど進まなかったのは残念でした。コスプレ界隈のリアルが見られたのも面白かったですね。それが受けたのかもしれません。第4位。薬屋の独り言第2期。6285枚。やはり人気シリーズの2期がランクイン。単発の推理者から徐々にマオマオの周りの人々を巻き込んで大きな話になっていったのが良かったんでしょうね。第3位、抜き足し7109枚。あのエロゲー原作の極物作品が入った、いった、ムフフンシーンを無難にオンエアしてしまう、職人芸が受けたのか、キャラデザのツヤ感にやられちゃったのか、中の人同士の結婚報道が押し上げたのか、謎の絶倫的な数字を叩き出しました。絶倫って。第2位、ウマ娘シンデレラグレイ第1クール。7441枚。現在も第2クールが放映中のシングレが2着入選。笠松編はプリティ要素と熱血展開のバランスがいいですし、アレクサンドロスの歌う熱い主題歌も素晴らしいですから、2着も当然、ぶっちゃけアプリで使える数々の特典が目的だとしても、何度でも見返したくなる熱いレースが収録されていることも大きな購入動機の一つだと思われます。朝記者ずっとシングレをしてるから、これが言いたかっただけなんじゃない
か。そんなことないよ。
ないね。
第1位、ニコリス・リコイル・ショートムービー。 11,855万円。なんとリコリコのショートムービー集がダントツの1位。テレビ放映は3年前に終わりましたが、その後に突発的にネットで新作短編が公開されていて、それら6本をまとめた円盤となります。なるほど。リコリコ人気はまだまだあるようです。ところで制作が決まっている第2期っていつになるんでしょうかね、ということで朝記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リコリコシングレ抜き足し薬やビスクドールと、まあ売れてるらしいですね。なるほどね。俺も二人ソロキャンテントがつくなら買うんだけどね。
テント
テントか。
テントはなかなか難
しい。マジで
テントだけの
大きいやつ？本当のやつ？
本当のやつ。
え、嘘でしょ。置けないよ、部屋に。
そうよ。いやでも。
編集長、ソロキャンやってみようとか思わない？
ソロキャンね。ソロキャン、いきなりソロキャンはやっぱちょっとね、ハードル高いよ。
ああ、なるほど、
うん。やっぱ何人かで行ってみてからのソロキャンの方がいいと思うな。うん。あそこだから実際あんまり描かれてないけど、キャンプもので、あの、歯磨きどうすんだろうとか、トイレどうすんだろう問題があ
るんです。なるほどね。
ある程度安心できる場所の方がいいかなと思うんですけれど。まあね、そんなこと思った。もう、国さんは、ソロキャン結構もう慣れたもんですよ。
いや、俺、ソロキャンなんかやったことないよ。
ないんだ。
ないない。だからキャンプなんかやったことないもん。
ただ一人で入ってくだけなんだ。
そう、山の中歩くだけ。
いや、すげえけど、それも。
むしろキャンプは、なんで自分はそんなにやりたいって思わないんだろうと思うと、それこそあの、ゲンさんじゃないけど、ね、だって、あの、壁と天井がないところで飯食いたいわけじゃないから俺って思っちゃうんだよね。
そうか。
俺目的違うんだよと思っちゃうわけ。
なるほど。
したら、歩きたい。山登りたい本気でとかって思っちゃうから、それってもうキャンプじゃないじゃん。
確かに。
うん。その興味はあるんだけど、あんまりテント持ってそのトイレも浄水道も、それは完備してあるところの方がいいんだけど、
うんうん、
そこ行って外で寝て、ね、何が楽しいのとか、ちょっと思っちゃう。いやもう多分、乗ったり待ったり椅子出して座ってるだけで、それは、まあ気持ちいいよっていうのは、それはわかるんだけど、歩いててもそういう部分はあるから。
え、でも焚き火結構面白いよ。
あ、焚き火ですね。
あ、焚き火ね。焚き火ね。
だから、俺、寝泊まりしなくても、いや、山登りはさ、たまにするからさ、はい、
うん、
やっぱその、頂上で食べるカップヌードルの美味しさとかも、ちょっと。
皆さんよく言いますよね、それね。
カップ麺うまいよ。
全然違うのよ。なんかその塩分の感じ方とかが。
頂上だと。
いや、すげえ、あれ、本当に一回やってみた方がいいよ。
寒い時やってごらんね。あの、あったかいものが胃に入るって、ものすごいことだって、体感的にわかるから。
へぇー。まあ、ちょっといつか行きましょう。熱持ち登山部行きましょう。
いや、怖い怖い。
みんな、へぇへぇ言っちゃうぜ。
絶対気がしちゃう、誰か。
大変だよな。
いや、もう優しい山で。うん、
ああ、遠野瀬山か。
はい。続きまして。石川県金沢市小村かえりさん。皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
暇つぶしに最適なラジオがなるべく続いてほしいので初投稿です。
だから、その一言。
ネットサーフィンをしているとこんな記事を見つけました。株式会社矢野経済研究所は国内のオタクに関する消費者アンケート調査を実施し、2025年7月、日本国内在住の15歳から69歳までの男女オタク人口の推計のほか分野別31分野のオタクの属性や活動状況などを分析した結果、1位がアニメ、まあ、アニメ好き、アニメオタクが549万人、1人当たりの年間消費金額19,233円、2位が漫画オタク、510万人、
うん、
年間消費金額21,122円、3位アイドルオタク、355万人、年間消費金額121,054円、
使うね。
日が燃える市のもう一つの趣味プラモデル、10位76万人、 年間消費金額43,438円。
うわー、結構使ってますね。
アイドルとプラモデルの二刀流はお金がかかりますね。
かかりますよ、本当に。
金額的には関口ジョニーズ氏のトレーディングカード、これがアイドルに続く金食い虫で年間消費金額105,928円。
はあ。
おお。
阪急辰夫氏の BL はお財布に優しく下から2番目の年間消費金額6109円でした。
全然じゃないですか。
ちなみに最下位、ミニ四駆、250円でした。
一台でいいってことなんですね。
まあ、あとはだからカスタムでちょろちょろっていうことでしょうね。アニメが 19,233 円、漫画が 21,122 円。まあ、この辺はサブスクかなっていう気もしますけど。
なるほど。
アイドルやっぱ 121,054 円。まあ、
でかいね。
ライブがね。
ライブと終わった後の特典会がセットなんでなっちゃうんですよ。あと遠征費、ま
あ。移動費もあるからね。は
い、移動費が大きいですね。
プラモが 43,438 円、トレーディングカードが 105,928 円。どうですかこの結果、比較。
いや、納得ですね。やっぱプラモも新製品1個と、あと再販分買ったら結局5,000円ぐらいいくじゃないですか。
まあ、
うん、年間に考えたらまあそんぐらいいきますよね、絶対。
そうか。
買っちゃってますね、そう考えると。恐ろしい。
恐ろしいね。
こまごまはしたもんも、なんかでこう、半年に一遍ぐらい買ってるとやっぱ5,000円ぐらい使ってるもんな。
ああ、そうです、
ね。この色がね、この色がね、あれ、アクリルのあれがね、とかって
買
って
そうだよね。
ってなると、やっぱ半年に一遍ぐらいは、常に常備しておくってなると、どうしてもそうなる。
国さんプラも、やっぱ、ちょくちょく道具買ってる？
今はね、道具的なものは全部揃ってるから。
おぉ、強え。
どう作るかだよね。でもだから一時期っていうか去年その前ぐらいか。だから石膏はだからとにかく買ってったんだけど、今もう店頭で置いてないのよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから、あ、なくなっちゃったと思って、お店の人に聞いたら、今店頭に出してないけど、在庫があるはずだって。でも、在庫がそんなになくて、どうしますって言うから、お取り寄せはできますけどって言うから、じゃあ来週取りに行きますって。
あー、なるほど。
二つ用意しといてください。
すげえ。
二つよろしいです。二つでいいです。なんだ、石膏、だから情景模型というか、鉄道模型用の石膏がある。
はいはいはいはい。
あれをだから型に入れて出して、いくつか組み合わせて作ってっていう。
いやー、クジさんすげーなー。いやー、そこまで言ってるもんね。
いやいや。で、そういうのやって、お店行って、新商品とか、今だから予約カードみたいなのもこう、ぶら下げて売ってたりするから、うん、これモデル化するのだ、これも出るんだとかさ。で、中古があったりする店があったりすると、ちょっと、買うつもりはないけど、ブラッとして、でも、店出てくるときには何か買ってるみたいなね。そういうのはよくありましたな。
いやーすごいわ。お金の使い道な。まあ本とかにもお金かけるからね。漫画は、
まあね、
言ったらなんかデータでとかで読むよりも、紙の漫画を買っといた方が人に勧めやすいというか、まあこんなこと言っちゃいけないんだろうけど、やっぱこう貸し借りしやすい。データで貸し借りって結構難しいから。
まあね、ないよね、
まあ。やっぱ紙であった方が安心っちゃ安心なんだよな。
なるほど。
続きまして、東西随筆さんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ごきげんよう、東西随筆と申します。細田守監督の果てしなきスカーレットが賛否を呼んでいるのは皆さんご承知だと思います。
耳に入っちゃいますね。
まあね。
入って
きてとんでもない日が多いんですけど、果てしなきスカーレットに関してはね、もういくつかメールが届いてます。届いてますが、まだまあちょっと公開中もあり、まあちょっと紹介しようかどうかちょっと迷うぐらいな感じなんですけれども。いや、だからみんな細田守に期待しすぎなんだって。俺何回も言うけど。
まあ、だから、細田監督に、細田守監督に何を期待するかだよね。
そう、だから、
うん、
なんか知んないけど、ポスト宮崎駿みたいなイメージを植え付けられた結果、うん、なんか、
まあね、
言われなき期待をされてしまって、うん、
かもしんない、
うん。がっかりされるっていうパターンが結構多いと思うんですけど、
うんうん、 最初の何作か見ても、やっぱ宮崎駿さんが持ってるエンターテインメント性とはやっぱ違うものだと思う。
もともと暗い人だと思うんですよ
ね。違うよね。そのニュアンスすごくある。
やっぱ狼子供の人だと思うんですよ、僕は。
うん、俺もそう思う。端的に出たなって言ったら多分あれだよね。
ハマーウォーズじゃないんですよ。って思うんだけども、まあまあまあ、これは、まあちょっとね、毎度毎度細間監督の作品賛否を呼ぶようですが、私はここで問題提起をしたいと思いますという名
言。
はい。細田さんよりも映画作りがうまく、まあこれはどうかわからないですけど、玄人のアニメファンもうなるのは原敬一監督であり。もっと日本のアニメ視聴者は原敬一監督作品を応援すべきなのじゃないかと。細田守をおもちゃにしている暇があるなら、誠実にアニメと向き合っている原敬一監督をもっと見てほしいということで、原敬一監督作品で個人的に大好きなのは、鏡の古城、サルスベリ、ミス北斎、そしてカラフの3本です。この3本は義務教育として学校教育に取り入れるべきだとすら思っていますということで、皆さんお好きな原敬一監督作品はありますか？家事や通勤の合間に密かに番組を楽しんでいます。このラジオの存在は家族にも友人にも秘密にしておきます。冗談です。この番組は応援しています。できるだけ長く続けてください。それでは失礼いたします。カッコツンデレということでいただきました。
ありがとうございます。
初めてのツンデレですかね。ありがとうございます。
ツンデレだな
ぁ。まあ、ちょっとこの人悲しがるかもしれませんが、過去カラフルの特集を僕一人でやりまして、酷評しましたけども。原敬一監督、でも、傑作いっぱい、やっぱね、出してる監督ではあるんですよ。うん、で、確かに、なんか、細田さん級に注目されておかしくない方なんですけど、うん、まあね、受賞歴、まあ、だクレヨンしんちゃんシリーズでね、結構名を馳せた人ですけど。
まあそうだ。で、映画がもうすげえになったから、
はい。
しんちゃんの、だ猛烈と、タイムスリップのやつ。
そう、戦国大学生。うん。
でもあれもだ、うん。
カッパの食うと夏休みが2007で、うん、2010がカラフル。その後、サルスベリー、バースデーワンダーランド、鏡の古城という形で、まあ、あります。
カラフル見たけど、まあ原作もんだけど、いや、やっぱり原監督も、そのなんだ、細田さんと同じとは言わないけど、ドラマ寄りの方だよね。
そう、真面目な人なのよ。
ものすげえ、それはすげえ思った。
で、確かにこの方義務教育っておっしゃってますけど、そうなんですよ。
うん。
学校で見るよ、みたいな感じ。というか、
なるほど。
そう。
道徳の時間に見るような。
そうなんだよ。
感じなんで。
それ決して悪いことじゃないし、素晴らしいんだけど、エンターテインメントを求めている映画館に来る客ってそういうの求めてるかって、まあそういう話になるんだよね、やっぱり。で、実際、クレヨンしんちゃんも、あれ素晴らしいっていう声、当然出てきたし、それで原監督ってすごいぞってなったんだけど、やっぱクレヨンしんちゃんの方から言うと、やりすぎだっていう声もあったらしいから。何してくれてんだっていうのもやっぱあったらしいよ、どう。
なるほど、ね。
いや、これはもう、人づてに聞こえてきたけど、でもまあそりゃそうかと、まあそりゃそうだわなっていう、クレヨンしんちゃんの映画化って言われると多分かなり異質なんだわあのに、
そうだよな、
それをいいと取るか悪いと取るかっていうことだからさ、
はい、
でも評価が名前が出てきたってことは、いや私これ好きかもって思った人がより多かったっていうことなんだよね、多分、
いやでもやっぱり。トップクリエイターって原作と戦えるぐらいの個性を持ってる人ですからね。
なるほど。
俺はやっぱエスパーマミーやってくれてたってことが結構ね、ありがとうっていう気持ちです。エスパーマミーちょっと子供心にエッチなね、
ああ、エッチな感じありましたよね。
カッパの食うと夏休みかな、やっぱ。結構良かったですけどね。そうなんです、原敬一監督さん。なんか比嘉君見たことある？
僕は猛烈大人帝国とカラフルです、ね。
あ、なるほど。
空見たかな、ちょっと 見たような見てないようなって感じです。
うん。カラフル真面目な作品だったな。
真面目だったよね。重いっちゃ重かったよ、やっぱり。
演出もすげえわかりやすいんだよ。 だからまあそういう意味では万人向けっていうところもありますけどもね、
うん
うん、果てしなきスカーレットは本当にねちょっとあの別でやります やるかどうかわかんないですけど、一人の人がもうめっちゃ何通も送ってきたりとかするんで。
ああ、なるほど。
大変だなという感じがありますね。
圧がある。
まあ、あとは週末、アップゾー記者よりいただきました。今回は週末ツーリング第9話、モビリティリゾートモテギを、この1話に押させていただきたくメールしました。
よかった。この回はでもずるかった。
この1話のコーナーにいただきましたけれども。
はい。
あの、週末ツーリングっていうアニメがあるんですよ。
あ、知ってます。はい。
うん。お、知ってんの？
知ってます、知ってます。ま
あ、なんで知ってんの？
作品的なもん、僕、絶対好きだなって思う。
お
ね、デストピア作品みたいなのって。
そうです、そうです。
うん。
はい、前回、モテギサーキットに到着した陽子と愛理、第9話では敷地内のホンダコレクションホールで案内ロボットを発見。ロボットと一緒に展示されたバイクを整備し、サーキット走行を楽しむというストーリーです。ここで90年代から0年代の WGP、モト GP を愛する私はこのバイク選びに度肝を抜かれました。ゼッケン46の2001年 NSR500、9度の世界王者を獲得したレジェンド、バレンティーノ・ロッシがトップカテゴリーの2年目に、仮と読むのかな、世界王者を獲得したマシンです。2001年の開幕戦、鈴鹿サーキットにおいてホンダの GP 通算500勝も飾ったメモリアルなマシンであり、また翌2002年から4ストロークマシンが参戦することが決まっていたため、最後の2ストロークチャンピオンとなったマシンなのです。しかも劇中の排気音もちゃんとツーストしているところも泣かせます。このホールには同じレーサーでもフレディ・スペンサーの NS500、楕円ピストンの NR500 など親父受けのいいマシンがたくさんあります。ですがあえてロッシの NSR を登場させたことに原作者斉藤栄先生が同世代の GP マニアであることを感じましたし、同じツースト乗りとして大いに感動いたしましたので、この1話に選ばせていただきました。先生に免じて、陽子がなぜ逆シフトのレーサーになれたのかという野望は言わないことにします。それでは失礼します。ということで、アプゾー記者。ね、
優しいのか何なのか最後。
何にもわからない人には何にもわからない。
わかりませんね。
最高ですね。ありがとうございます。
そういうことで。
これこそが熱量と持つです。ありがとうございます。
そうね。
ありがとうございます。
本当だよ。
国井さんはこの辺わかる？
いや、俺はでもね、もう具体名になるとわかんない。NSR のあれだって、いや、確かホンダって NR ってバイク出したよな、とかって、それくらいだよね。具体名はわかんない。川崎の GP セットの、あれ、なんだっけ、ローソンか。それくらいしか名前は知らないね。知らないっていうか、あんまりレースの方には行ってなかったから。それこそだから、ね、この番組でもちょっと話したけど、ホンダのエンジンってそっちの方に行っちゃってた人だった。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、エンジンのコード、2サイクルエンジン、2サイクルって何って調べると感動する。誰が考えたんですかこれっていう。そっちの方だったから。
ロッシは聞いたことあるんだけどな、やっぱすごいね。トップ選手、やっぱ俺でも聞いたことあるんだな、
ジャンル。
いや、でもそういうオタクにもしっかり刺さる。
いや、あの回はそうでしたよ。いや、だから俺ちょっと、あ、もうこれ時代なのかなって思ったんだけど、
うんうん、
ホンダがだから、まあ当然あそこにあるから、前面に出てくるんだけど、あれホンダ側が、やめてくださいって言われたら多分できないんだわ。
もう終わりだよね。
でしょ？でもそれで OK が出てあそこまでできて、それこそ、ね、あの回の最後は、ホンダ総一郎のなんか書いたメッセージで終わるみたいな演出にもされてるから、うん、ホンダがっちりなんだ。で、10年以上前かな、車がね、ロボットに変形して少年たちが戦うっていうアニメでジャイロゼッターってのがあったんですよ。で、日本車が出てくんの。で、エンドロール見て、ではまあ、車の並びを見てても、親って思ったんだけど、ホンダ車が出てないんだわ。で、エンドロール見ても、ホンダの名前だけ入ってなかったの。
なるほど。
でも、ホンダってそういう、悪い意味じゃなくてね、こだわりのあるメーカーだから、いや、でもジャイロゼッターはロボットになるっていうことになると、違うからダメだっていうのがあったのか、どうなのかわかんないけど、それもあってジャイロゼッターの時に、俺は、ホンダファンとしては、ちょっと、なんか、もやもやっとするけど、総一郎ファンとしては、でももっと、みたいなところもあったんだわ。でもそれが何年か経って、全面にホンダが OK みたいな、ふうになってるように見えると、 これやっぱりもっともう車にその興味を持ってもらうっていうことではもうそんなこと言ってられませんよって時代が変わったのかもしれないっていう風にも見えた回でしたよ。
そうかそうか、う
ん、ねえ、まあホンダもだからあれ日産だったっけ、あの前ちょっとそういうのもあったけど、
あった、日産がなくなるかもしれないというね、
うん、うん、本当にどうなるんだ、でもそういうのが話が出てきて別に不思議じゃないっていう状況にもあるわけじゃん。
そうね、
内燃機関じゃなくてモーターだっていうような時代になってきてるから、うん、電源どうするよって話になってきてるからさ、
うん、
時代なんだろうなっていうふうには見てたよね。
だから国さん、いよいよ MF ゴースト1月からですよ多分。
そうそうなのよ、
もう楽しみでしょうがないね。
ちょっともうね、やばいね、
楽しみでしょうがない、
もう楽しみでしょうがない、やばいやばい。
あれでもほんと全部実在の車だからね。
最高。
トンボもそろそろですよ。大井トンボも。いやー、1月から楽しみだな。来年楽しみ。
いやー、楽しみだな、ちょっと。
いやー。
正月から寝れないな。
正月から寝れない。じゃあラスト行きましょうか。すいませんね、はい。いつも通勤時間に楽しく聞いております。熱文字ネーム、ひらがなで森吉と申します。
さん
3度目のメールも響けユーフォニアムについて中心に書かせていただきます。
ありがとうございます。
11月のメール会で東藩がユーフォニアム5話について話されていました。これはあの比嘉くんが最近ユーフォニアムを見ているっていう話
です、ね、今
です。12話まで見ました。12話まで。
あ、12話まで見た。
最終回が楽しい。12話のあのシーン、そうかですね、帰り道のシーン、うおーってちょっともう泣いちゃいますね、あれ。
久美子が空を見上げるシーンは自分も好きで何度も見返しています。この舞台はサンライズフェスティバル、略してサンフェスという架空のイベントだったのですが、今年2025年4月29日にサンサンオープンエアフェスティバル2025としてアニメで描かれた宇治市の太陽が丘を舞台に初開催されました。響けの原作の武田彩乃先生が登壇されたり、
はい、
立花高校のモデルになったマーチング全国金賞常連の京都立花高校、モデル校の一つである英道高校もパレードで参加しました、
はい、
アニメのヒットが契機にリアルイベントが始まるというのは京アニと本社がある宇治市のつながりの深さがあるからこそではないかと思います。この関係が長く続くように願っています。さて自分のオタ活報告ですが、もっぱら小児の娘に京アニの布教をしています。京アニ信者2世って書いてありますけど、我々世代はテレビしかなくリアルタイム視聴しかないため、そんな言葉すらない時代、そのため見るもののバリエーションは浅いが広くていろんなものに触れました、触れられました。対して娘は見たいものを繰り返し選ぶため視聴経験がかなり偏っている状況。
なるほど。
そんな娘にいろいろなものを見せるという意味でも印象に残りやすく楽しいアニメを見せています。京アニ作品が多いのは視聴以外の経験が伴う環境にいるからです。宇治市出身で大阪在住の自分、そして娘はバーバに会いに行く先が宇治であり、口実も揃いました。
はあ、なるほど。
最近は響けユーフォニアムの再放送を見せて翌日に聖地巡礼、大吉山に登り、大前相談所ことサイゼリヤ宇治
相談所ですね、
宇治里地理店で昼食をとり、中一が食べている中地ベーカリーのフランクデニッシュを食べ、
あるんだ、
メイドラゴントールの描く飛び出し看板と写真を撮るなど、原画の展示会では交流ノートに必死にトールやカンナの絵を描く娘、帰宅したらサブスクや公式設定集で復習、他にも映画館デビューと初の漫画はメイドラゴン、リビングにはバイオレットエヴァーガーデンのポスターを飾り、放課後ティータイムの曲で踊る、12月末には餅つきのため帰省、京阪六地蔵駅から久美子たちの通学路通り、途中からは月永元の通学路と思われる経路上にある実家に帰ります。ちょっとした宝探し感覚で背景を探しながら歩くのは退屈しのぎにもなるし、アニメの体験としても作品とのつながりが見えて面白いのだと思います。今年は足を伸ばして京アニ本社やその近くにあるアズニャンがお賽銭に1000円入れた小畑神社にも行こうかな、そしたら久美子が夏木に呼び出されたマクドナルドにも行けるな。これからもアニメを通じて娘の知識や経験を広げるきっかけをたくさん作りたいと思います。来年は響け最終楽章が劇場公開、娘の隣で号泣する覚悟はできています。それではまた結果報告いたしますということで、森吉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやすごいね京都
ね、
こんなにいろいろできるんだ。
ねえ。
そうなんだね。
ハマコマーケットが入ってないですけど。
でもあれも京都じゃなかった。
あれ京都です。京都、バリバリ京都です。
僕も一時期京都にめっちゃ行った時期があって、ね、あそこの商店街行きましたよ。T シャツ買いましたし、
卵。マジで、
うん、うん。
で、ユーフォニアも全然見てなかったのに、あの、パネルを写真で撮って、聖地巡礼やってましたね。だから、あの時はピンとこなかった。今見たら、あの時も自分と思って。
うん、
すごいですよ。いいですね、本当に。
日賀くん。はい、ユーフォニアムでは誰ですか今。
いや、絶対あれでしょ。高坂さんでしょ ?100%。
あ、マジっすか
今んとこは高坂さんですけど、10位まで見ると、すごい頭リボンみたいな、あの2年生の、あの嫌な子かと思ったら、高坂のライバルの3年生と戦っているときに、高坂ちゃんにちょっと、みたいな、言ったあの女の子が、どんどん気になってますね。
え、トランペット？
トランペットのあの、うさぎみたいな、こう、リボンつけた。
朝倉さんかな？
朝倉さんですかね。
うん。
あの、3年生のあの、先輩、香織先輩が好きすぎる女の子が、ずっと嫌なやつかと思ったら、めちゃめちゃいい子じゃんと思って、も
う。あー。なるほどね。
あのアニメやばいっすね。
いやー、あー、壁さんかな？か、うん、どうだろう？どっちだろうな。わかんねえな。じゃあ、第一クールだからな。
第一クールですね。
いや
1月から第2クールあるんだったら毎週いますし、なかったらもう、あの、まとめてみ、あの、配信とかで見ちゃいますね。
やるんじゃない？
めちゃめちゃ面白いですね、ユーフォニアも。
今、
びっくりしても、まあね、本当に。
うん。あ、うさぎみたい、ゆうこ。
いや、そう、たぶん、はい、思います、うん。はい。
吉川ゆうこね。
あの子気になってますね。
いいね
ー。いや
いいねー。いやー。いや、こういうオタ活最高だね。
本当ですね。羨ましい。
夢のようだな。
うん。
いや、ありがとうございます。本当に、皆さんね、オタ活報告、そしてこの1話、ちょっと長いメール、あるいはアニメの感想、番組の感想、ぜひ、netmoji@gmail.com まで送っていただければと思います。というわけで、まあ、年内、一応こんな感じにしておきましょうか。
はい。
国さん、今日はありがとうございました。
とんでもない、ありがとうございました。
いかがでしたか、皆さんからのメール。
いやー、なんかみんな素敵な毎日を送ってるなっていう感じでした。
素敵な毎日、本当おたかつ報告ありがとうね。
本当だよな。
東さんいかがでしたか。
いや本当にですね、しょうがないアニメ作品がまたあって、あの週末のやつはちょっと見たくなりましたね。
あ、週末ツーリングね。
はい、見たくなりました。はい。
ぜひ見てください。あと二人ソロキャン見てください。
ちょっと見ました、ちょっと。
君の恋愛感がわかるから、もう聞かせてもらいたい。
こんな感じかと思って、ちょっとざっくり。
こんな感じかって、もうね、最初のね、俺ね、10話ぐらいまで腹立って腹立って
しょうがない。ですよね、僕もちょっと。
なんで俺これ見てんだろうと思って、あ、疲れないからかっていう。
なるほど。
というわけで、まあ、あの、東山も1年ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、年明けね、アニメアカデミー賞の発表もありますし、まあ、その後もね、編集部ありますし、まあ、また部費部などもね、展開していきますので、まあ、皆さん、メール投稿のハードルどんどん下げて、ちょろっとだけでも1行、2行でもいいんでメールいただければと思います。はい、といったわけで、今週は編集部でございました。本年もどうもありがとうございました。お疲れ様です。
お疲れ様です
。ありがとうございました。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということはない。